サバガワ物語。
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 時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのはサバガワ物語です。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤田隊のクマです。お久しぶりでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。前回ですね、前々回ぐらいになりますかね、ちょこっと頭だけオープニングトークさせていただきましたけれども、久しぶりにですね、今日は滝先生が夏休みということでお休みなんでね、代わりに今日はクマが出てまいりまして、クマが出たって言うとね、新聞を逃がしておりますけどもね、周南市なんてまた出たって感じになりますけどね、またってことはなかなかないですから、ぜひ今日もねお楽しみいただきたいと思います。サバガワ物語、先週まではですね7月21日に起こりました洪水ですね、こちらの災害状況等のお話もしてまいりましたが、復興も進んできて皆さんにもだいぶね笑顔戻ってきたということで、ちょっと今日は一休みということで、今日は可愛いゲストをお招きすることとなっておりますので、お楽しみにしていただきたいと思います。しかし7月21日の雨、そしてその翌明けましてまた23日に降りました雨、多くの爪痕を残しました。今もまだ復興作業は続いております。今日もボランティアセンターにはたくさんの方々が登録されて、皆さん長靴で出動といいますかね、現場に向かっていらっしゃる方、そしてボランティアセンターでいろんな脱毛をされる方、タオルを洗われる方ですとかね、また今日私は駐車場にね、松崎小学校の駐車場におったんですけども、駐車場整理をされる方ということで、ボランティアを支えるボランティア、そしてその人たちの気持ち、もちろんですねボランティアに行けない人たちもいらっしゃって、その方たちの気持ちがみんな大きなものとなってきっと届いていってるんではないかなと思います。お盆になりまして、まだですね復興といいますか復興支援のトラックたくさん通っております。このトラック朝8時過ぎぐらいからですね、もうこの市内に姿を現すわけなんですけども、ということは何時から一体このパワーショベルは動いてこのトラックに荷を乗せていたんだろうと思うと、本当に頭の下がる思いでございます。一日も早い復興、そして元以上にねきっといい街に戻れるんではないかと思いますので、これからもサバガワ物語でもいろいろな情報をお届けしながらですね、また川についても語っていきたいなと思っております。今日はですねクマが登場ということで、クマの時はですね必ずゲストがたくさん入る喋れなくなっちゃうんでね、ということになっております。今日はですね、今日のテーマは子どもたちの夏休みということで、今日はお二方お子さんをゲストにお招きしまして、そしてですねお父様にも一人入っていただこうと思っております。今日はですねこれは7月の29日から行われました世界子ども水フォーラムフォローアップイン岐阜、こちらが7月の29日から31日まで行われました。こちらに参加されました木原舞さん、そしてですね赤座隊に今年から入ってくれてですね積極的に活動に参加してくれています宮野俊くんが登場してきますよ。お楽しみに。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時10分になったところです。サバガワ物語をお届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマでございます。そして今日は可愛いゲストにお二方来ていただきました。まずは自己紹介していただきましょう。どうぞ。
木原舞です。
はい、続きまして。
僕の名前は俊です。
そう、俊くん来てくれました。宮野俊くんがゲストに来てくれましてね。俊くん緊張してますか？緊張するね。誰が聞いちょるかわからんしね、大丈夫大丈夫、聞いてないから んだことはないですけどね。舞ちゃんはですね、何回もご出演いただいておりますけれども、
はい、
緊張しますか？
いや、
しないって。クマ緊張してますけどね。噛まないかどうか心配なんですけども、今日はですね、夏休みに入りましたということで、子どもたちの夏休みということで、どんな活動してるのかなって、まあ、今ですね、ちょっとサバ川は入って遊べる状態にはないんですが、まあ、いろいろ、それまでですね、この4月からこちらに向かってきて、まあ、いろんな活動してきたということで、その報告を兼ねてですね、お話をしていこうと思っております。まずですね、緊張をほぐすために、まず、俊君に、見本を見せるために、舞ちゃんからね、行こうと思いますけどね。あ、学年聞くの忘れてた。舞ちゃん、何年生ですか？
中学2年生です。
さあ、俊君は何年生ですか？
小学校1年生です。
そう、小学校1年生です。夏休みの宿題は終わりましたか？終わった。夏休み帳あるの？こんな、なんかさ、いっぱい国語とか算数とか全部一冊になったような本とかある？あるんだ。うん、まいちゃんは宿題どうですか？
いや、まだ終わってないです。
まいちゃん、なんか、21日あたり提出とか多いんじゃないですか？なんかね、中学校によると、ね、諸事情があるみたいでね、ちょっと早かったりしますけども、そうか。しゅんくんはそろそろ宿題も終わって、楽しい日々を。自由研究もしましたか？工作しましたか？した。おー、すごいね。したってよ。
いや、今、してるところ。
してるところ、ああ。進行形ね。
はい。
ということでね。まあ、そんなこんななんですけど、舞ちゃんも大変忙しい7月、8月を過ごしているようでございまして。まず、最初の話題なんですけども、7月の29日から31日、岐阜で行われました、世界子ども水フォーラムフォローアップイン岐阜。こちらに参加されたということで。
はい。
これ、どうやって行ったの？
新幹線で名古屋まで行って電車に乗り継いで行きました。
電車乗り継いで行ったの？
はい。
舞ちゃんは甲府市に住んでるお友達って割と車移動が多いじゃないですか。
はい。
電車とか新幹線とかって どうでした？一人で乗ったことありました？
なかったです。
そこからドキドキ？
そこからドキドキ。
番組に出るよりもそっちの方がドキドキする？
する。
電車の中はこう寝ないように気をつけるとかした？
ずっともうすごい緊張で、
次はみたいな。じゃあ新幹線から見える風景だとかっていうのは？
あ、一応見ました。
一応見た。よかった。見てなかったらどうしようかと思いましたけどね。ということで新幹線からそして在来線ね乗り継いで岐阜に行かれたんですけども、この世界子ども水フォーラムフォローアップイン岐阜なんですけども、もともとこのこれまあ、参加するためにはこう作文を書かなきゃいけないですか？
はい。
作文は何のどういう内容で作文を書いたんですか？
そう、自分が小学校4年生の時に初めて防災で活動したことを元に書いて送りました。
すぐ書けました？
いや、なかなか。
難しかった？
難しかったです。
舞ちゃんはこの番組の、まあ、最初の頃といいますかね、このサバ川物語、まあ、いろんな名前を変形させてきておりますけれども、サバ川といった頃ですね、小学校4年生で実はこの番組がラジオ初デビューだったんですよね、
はい、
大きくなったね。本当に小学校4年生だったんだってよ。ねえ、簡単に言ってももう4年ぐらい経ったからね。
はい。
ということで、その間に何回もラジオに出て、ラジオは緊張しなくなった。で、その防災の話を書いて、まあ、それから以降もね、いろんな活動をしてきていますけれども、で、1回目の選考があって、今回、60人ちょっとぐらいの人が応募して、40人ぐらいの参加だったというふうに聞いてるんですけども、はい、選ばれた時どうでした？
自分はまさかって思ってたんで、うん、すごい嬉しかったです。
いけるとは思っていなかった。
はい。
っていうか、ダメだなと、どっちかっていうと。
ダメだなって。
それはちょっと作文を書いたときに。
はい。
でも、実際にこう名前がね、これインターネット上で今も公開されているんですけども、発表されていて名前があって、さあいざ資料が届いて岐阜に行くことになりますと。その前に実は今回集まって参加する40人のお友達が事前レポートというのを書かなければいけなかったんですが、私も水フォーラムに出るお友達たくさん知ってるんですけど、みんなが言うにはこれが一番偉いと。
はい。
ま、大きなことで言うとめんどくさい。っていう言い方をしてましたけども、これ事前レポートでもやはり4年生の時のことを踏まえて書いたんですか？
事前レポートは、 の赤座隊で活動したことも、あ、を主に書きました、
うん、赤座隊で活動する防災といえば、だからさまざま防災なのかどうなのかっていうところはありますが、やったといえば、じゃあ聴覚障害さんとの防災サインですね。
はい、
あの防災サインがね、いろんな名前に今変化しているので、ね、何だったっけなと思ったんですけど、赤座の中では防災サインです。防災サインの話なんかを書いたと、
はい、
いうことなんですね。で、実際に岐阜に行くわけなんですけども、こう荷物とか詰めるじゃないですか。どんなことを思いながら詰めてました？
忘れ物があったらどうしよう。
なるほどね。こっちね。
はい、
こうお友達っていうのが、あの、まあ、山口県からは2人、中国地方からは5人のお友達が行ってたんですけども、どうでした？新しいお友達できるかなとか。
あ、絶対この子とは友達になろうって人を1人だけ決めて、うん、それを心に決めていきます。
え、それは名簿見て？
あの、同じ文化会の、うん、同じ学年の女の子と絶対友達になるって決めて。
なるほどね。もうピンポイントにそこに。なるほど、そういう見方もあったんですね、あの名簿はね。ね、初めて知ったね。この水フォーラムなんですけども、これは中学校から高校生、全国の中高校生の皆さんの集まり、まあ、水活動している子どもたちの集まりになるんですが、まあ、防災をやっている子とか、あと環境ですね、あと水遊びやっている子なんかがいまして、この40人がな、7つの文化会だったかな、違ったかな、文化会の方が。
6つです。
6つでしたね、残念でした。去年は7つだったんだよ。6つの文化会に分かれて、あの活動といいますか、みんなで話し合いをするということで、舞ちゃんは先ほど防災って話をしていましたけども、どの文化会にいたんですか？
第一文化会の水による災害っていうところにいました。
水による災害、この文化会、あの、ちなみに第二文化会は水と自然環境の保全、これはですね、水や川に関わる自然環境、生態系、水質、ゴミなどを保全するために子どもたちが行うべきことなどということで中心に話をされます。第3文化会は水と環境の復元再生です。水や川に関わる自然環境、こちらも生態系、水質、ゴミなどなんですが、これを保全するために子どもたちが行うべきことなど。第4文化会は安全な川での体験活動、この赤座隊にも大きくね、こう影響しそうなというかね、みんなが行けそうなところなんですけども、ボート等を使った川下りや生物調査等の川をフィールドとした体験活動を通して得られたことや伝えたいことなど、これが第4文化会となります。第5文化会は生活や産業に必要な水、水が足りない地域において人間の生活や産業活動に必要な水を確保するために子どもたちができることなど、そういうことを中心に話されます。第6文化会は水と歴史、そして文化です。人類が育ててきた水に関わる歴史、文化を守り、後世に引き継ぐために子どもたちができることなどということで、この6つの文化会に分かれて子どもたちが話をするということなんですけども、
はい、
このテーマだけを見ると、すごい難しそうだよね。
すごい難しそうだなって本当に思いました。
で、これ自分でテーマがある程度選べるんですよね。
はい。
で、私はこれか、もしくはこれっていうような感じで選べるというのを聞いてますけれども、まあ、毎日は最初から防災、はい、災害に行こうと決めて、
はい、
心に、
はい、
通ってよかったね。
はい、
たまに通らなくて大変な目に遭うというのをね、去年聞きましたけれども、うん、もう実際こういうふうに、あの、第一文化会は災害による被害を軽減するために普段から行うべきこと、また災害発生時、災害発生後に子どもたちができることなどということで、こういうことを話されるんですけども、この第一文化会ではどんな話になったんですか？
そう、そのちょうど私がいた時に、あの、山口県とか福岡の北部で大雨が起こってたんで、そういうのの体験を話したりして、うん、そのことでどんどんどんどん、その防災でできることを、
できることは何だろうと。第一文化会は7人のお友達が、あの、参加していたんですけども、ちなみにファシリテーターはですね、昨年の年末 FM アッシュにも登場してくれました坂本くんです。あの、ホームページで聞いてみてください。あの、音楽川で活動してるんですけどね、あの、主なベースを音楽川に持ってる坂本くんがファシリテーターだったんですけれども、7人で話をしてて、これみんな7人が全部防災の話してたの？
いや、してない人もいました。
防災活動してる人もいれば、
してない人
も。でもしてない人はどうするの？みんな防災の話してるのに、って、僕わかりませんみたいな感じなの？
でもすごい真剣に聞いてくれて、であでもそれはこうしたらもっと良くなるんじゃないみたいな、
みんなやっぱり考えることを一緒に考えてくれて結果を導き出そうと、
はい、
いうことになったようです。この1日目、まあ、ほとんどと言いますかね、まずは友達になろうというような活動を1日目に、ね、して2日目、1日目の夜から分科会が始まってきて話をしてきたということなんですけども、じゃあこの分科会の中でどんな発見があったのかというのは1曲挟んでいきたいと思います。シュウ君もちょっと休憩しないとね、呼吸しないとね、呼吸忘れそうですからね、静かにしょけって言われてね、もうちょっとで喋れるから待っててね。